ああ、だからこれはどっちにしても自分の気持ちをちゃんとはっきりさせて、相手にも確認を取らないとどうにもならないなって。いや、なんか私が聞きたいことって、あなたは私のことどう思ってるんですかが一番 聞きたいわけじゃないですか。そうそう、どういうつもりで、なんかあなたは日々に裏藤を組み込んでいるんでしょうかっていう、まあ、それだけ、つまりはそれだけ、そのあなたは私のことどういうつもりなんですか、どう思ってるんですかっていうのを、まあ、聞きたいわけですけど、やっぱコミュニケーションの順番としてね、ただ問いただすっていうのも悪いっていうか、まあ、やっぱ自己開示が先だなと思って、まあ、だから私はこう思ってるけど、あなたはどういう感じですかっていう順番なら、まあその責めるみたいにならないし、まあ、角も立たないし、でその明確な告白とか、その付き合ってくださいとかって言ってるわけでもないから、そのご迷惑にもなりづらいかな、でもはっきりさせられるかなと思って、なんか急に決意したんですよ。でもともと会う予定はあったから、普通に会おうと思ってたんですけど、ああ、もうそこではっきりさせようって。そうすればどっちにしてももうそこで終わる、うまくいってもダメでも、もうこんなに死にたくなるほど悩まなくてはよくなる、少なくともその相手が何を考えてるか分かんないって言って悩むことはなくなるわけだから、どっちにしろそうしないと持たないよなって思いまして、なんで一生懸命、じゃあ自分が何を伝えたいのか、どうやってたらその誤解なくっていうか、できっとそれを彼にね、直接言葉で確認する時ってきっと震えるほど緊張するんだろうなって想像したから、やっぱシンプルな言い方じゃないと当日忘れるだろうし、その要点だけ決めておかないとなんかめちゃくちゃになりそうっていうかね。だから考えて、昨日会った時に一応言って、帰り際というか、本当1、2時間だけちょっと歩いたんですよね、散歩っていうか。なんで帰り際に、ちゃんと手短にお伝えはできたんですよ。手短だけどちゃんと明確にっていうか、こうやって会えるのすごく嬉しいと思ってるっていうことと、あとただ嬉しいだけじゃなくて、その特別に思っているっていうことと、まあ、ただだからこそ、その私が一方的にこう勝手に思いを募らせるみたいなことは避けなきゃいけないなと思ってる。その誰々さんのご迷惑になりたいわけじゃないというか、ご迷惑になりたくないので、だから確認しなきゃいけないなとは思ってたんですっていうことをまずお伝えして、なので私は随分前からとても大事に思ってるんですけれども、誰々さんはいかがです？みたいな どういう感じですか？みたいな風に聞いたんですね。ちょっといろいろ端折りましたけど、まあ、大枠としてはそういうことですね。私はこういう風に会えててとても嬉しいということと、まあ、ただの友達じゃなくてちゃんと特別だと思っていて、で、まあ、随分前からその大事だと思ってると、オタクはいかがですっていう、まあ、流れとしては。でもその勝手にわーって好きになりたいわけじゃないっていうね、ところと、まあそしたらもう本当にすごい端的に、もうなんか何の言いよどみもなく、相手さんは、ああ今自分がすごい仕事のこととかでもグラグラなんで、プライベートでなんかそういうのを考えるっていうことはないですって、もうはっきり言われました。そうですねって。まあその散歩したって言ったじゃないですか、昨日。その時も彼の仕事のお話とかを聞いてて、いや、なんか自分でもこんなタイミングでこんな話、私はこのあとこういう話をしようとしてるって自分だけは分かってるわけじゃないですか、今日はっきりさせようとしてるって。で、彼の仕事の話とかいろいろ聞いてて、こんな状況の人に言う話ではないよなってどっかで思いながら、でもそうやって思い続けてここまで来ちゃった、 その去年の年末からずっと、ああでも今じゃない、今言ったら人出なしだとかって自分でいろいろ思いながら、だからそうじゃないし、でもそれもね、多分彼が気を使って言ったまあ一種の断り文句の定番っていうかね、その今仕事が忙しいからなんかそういうの考えられないね、古くから使われる断り文句じゃないですか。学生だったり、今ちょっと部活に集中したくて彼女とかはいらないみたいな、いや今ちょっと受験に集中したいから彼女とかは考えられないみたいな、その古くから伝わる鉄板の文句をね、言いよどみなく1秒で返してくださったんで、分かりました。でもそれではっきり分かるじゃないですか、相手にその気は一切ないのであるっていう。なので、あ、分かりました、そうですか、今までいろいろお付き合いいただいてありがとうございましたと、楽しかったですということをお伝えできたんでね、で向こうが共通の知人がいっぱいいるって話をしてたと思うんですけど、あでもなんか誰々とか誰々とかよく会ってるんで、よかったらみんなとかでもみたいな、向こうは多分気使って言ってくれたから、いやそれはちょっともう会いたくないかもしれないみたいな、それは残酷すぎるとか言っていや会えないよね、だって会うのが辛いからはっきりさせてるわけだから、もう会いませんよそれはっていう話なんですけどね。まあでも楽しかったですと言って、まあ、笑顔で手を振って解散できましたんで、まあ、準備していったことは遂行できたかなって。でそのずっと苦しかった、まあ、相手がどう思ってるのかわからないっていう、でも関係性が維持されるからどうしても苦しくなるっていう状況から抜けれたっていうのは良かったとは思いたい。だからまた違うこうなんか絶望みたいなのはありますよね。なんか結局私って自分が好きな人に価値提供できない人間なんだなみたいな、それは寂しいですよね。シンプルになんかどうやったら私って生きてることを許されるんだろうみたいな、そっち系になっちゃいますよね、どうしてもね。えどうします本当にね、なんで私ってこんなに価値のない人間なんだろう、純粋な疑問、どうしますこんなことで。だから私どうしたらその生きてることを認めていただけるんだろうか、恥ずかしい人間本当にね。だからでもちょうど1年くらいかな、その方とのあれは2人で会うようになったのは去年の秋頃からでしたけど、その前からねずっと浦富士の方は好意があったから、まあ、ちょうど1年くらいでしたけど、本当に全くその気がないわけじゃないですか、その返事からして。だから本当に自分って怖いなと思って、しかもその彼は全くそういう気がなかったけど、私と去年の秋から親睦を深め、何度も2人で会い、もちろん彼からの誘いだったこともある、私からの誘いも両方あって、2人で、まあ、忘年会をしたり新年会をしたり誕生会をしたり普通のご飯をしたり、言いましたっけ、バレンタインがあったりホワイトデーがあったりで、ここ4ヶ月に関しては毎日のように LINE をし日常を共有し、それでも一切私に恋愛感情がなかった、でもそれをしてたってことはよっぽど恋愛対象じゃなかったわけですよね、きっと彼にとって。だってちょっとでもなんか恋愛対象になり得る人だったら逆にそれできなくないですか、なんか相手を勘違いさせちゃうとかもあるから。でもそれを全く思わないほどだったってことはよっぽど恋愛対象じゃなかったんだろうなと思ってね、もう本当にスパーンと1秒で、あ今自分がグラグラしすぎててプライベートでそういうことを考えるっていうのはないですそうよねみたいな自分が怖くて そんな人を1年も好きだった自分が怖い、なんか許されないことをしてた気がしちゃうっていうか、本当ごめんなさいみたいな、なんか勝手にずっと好きで本当ごめんなさいみたいな、あなたが一切恋愛対象として見てない枠外の私が、なんかこんなに好きで勝手に苦しんでたと思ったら、なんか自分が怖くなっちゃって、え、私ってどうやったら生きてること許していただけます？え、やだ、もう価値提供できる人間になりたい人生だった。まあでも、そう、自分がダメージを受けることを鑑みて、昨日会ったわけじゃないですか、彼に。だから今日と明日はもう事前に昼に予定を詰めてたんですよ。 リスクヘッジっていうか、あ、これまた大変なことになるだろうから、これまでの学びとして。でもいちいち会うたびにあんなに体調崩してたらマジで持たないし、今仕事も結構大変、私の仕事も結構大変だから今崩れるわけにはいかないと思って、やっぱりルーティーンが大事だと思って、今日の昼間、今日はですね、ピラティスに行ってから英会話教室行くんですね、いつものルーティーンで。で、明日もいくつか用事入れてますんで。で、今日の夜は仲の良い女性の先輩、ゆるふわバリキャリの先輩とご飯に行ってきます。なんでそうやって日常を守ることで、なんかリズムを崩さないようにしていきたいねえ。なんか早く「う」っていうのがなくなるといいなと思いつつ過ごしております。浦富士でした。失礼いたします。